それでは和歌山県警察のコーナーです。この時間は和歌山県警の職員の皆さんがスタジオにお入りくださいまして、いろいろと皆さんに注意をしなければいけないことなどをね教えていただいております。今日は検察本部生活環境課の小池さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、ちょっとちらっと変な音流れました、
はい、
よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
今日どんなお話でしょうか。
はい、ですね、今日は今回はですね、はい、和歌山県において発生している廃棄物の問題ですね、はい、分かりやすく言えば、ゴミの問題の中から、特に取り扱いが多い不法投棄や、不法焼棄、不法焼却のことについて説明させていただきます。
はい、不法投棄はねよく聞くので、もう皆さんもいけないということも分かってるし、ね、ただ廃棄物として捨てられたものっていうものになるんでしょうけど、どんなものがありますか。
はい、廃棄物には、大きく分けて、一般廃棄物と産業廃棄物があります、
はい。
一般廃棄物についてはですね、家庭から出る生ゴミなどが捨てられる事案もあれば、電子レンジや、冷蔵庫などといった、家電製品が捨てられる事案も多くありました。
はい、生活ゴミや家電製品ですか。どうしてそれらのゴミがよく捨てられるんですか。
はい、生活ゴミは、不法投棄される理由としてはですね、はい、分別などが面倒くさかったり、匂いが嫌とか、収集日まで保管したくないといえばいった理由のほかですね、ゴミを捨てたぐらいじゃ何の問題もないだろうという、モダルの欠如が挙げられます。
はい、
家電製品については処分をするのにリサイクル料金がかかるので、その料金を節約するためや、処分方法に時間や手間がかかるので、不法投棄をするといったことがあるようです。それに、新生活への準備をする人が、この先、多いと思いますけれども、
はい、
引っ越しなどで、不要となった古い電化製品などを不法投棄するということもあるようです。
いけませんね。はい、では産業廃棄物というのはどんなゴミを言いますか。
はい、産業廃棄物とは、簡単に言いますと業者の事業活動などで排出されたゴミのことを言います。
はい、
産業廃棄物には法律で定められた品目が、いくつかあるんですけれども、建物を解体した時に出る瓦礫や、廃材や、生コンを製造した際に出るおでなどがこれに当たります。
はい、
これらの廃棄物についても、分別などの処理が、面倒くさいという他ですね、処分費用を浮かすために不法投棄したという理由が多いです。
なるほど。ゴミが捨てられる場所といいますと、やはり人目につきにくい山間部というイメージが多いんですけれども、実際はどんなところでゴミが捨てられているんですか。
はい、確かに今言われたように、山間部での不法投棄はとても多いです。
はい、
ですが、山間部以外の、町の道路やですね、空き地、はい、ひどい時には個人宅の庭先に捨てられていたということもありました。こういう事件で、検挙した犯人が言うにはですね、人目につかなければ、どこでもよかったと極めて無責任な人物もいましたね。
はい、
また道路沿いなどでペットボトルやタバコの吸い殻などの生活ゴミが捨てられているのをよく目にされるかと思います。これくらい捨てても大したことじゃないなどという、安易な気持ちで捨てているんだと思いますけれども、これも不法投棄で劣気とした犯罪です。
はい、
実際に、昨年には、ペットボトルやティッシュペーパーを車から、不法投棄したことで検挙されたという事例もありました。このように、犯人からすればですね、大した問題にはならないと安易に考えていて、このような行為を繰り返しているんだと思いますけれども、その結果大きな環境破壊につながって、さらには自分も、検挙されて大きな代償を、払うことになります。
そうですか。私も時々本当に見かけることがあるんですけれどもね。そうですか。検挙につながったこともあるんですね。ゴミを不法投棄するのはね、本当簡単なこう出来心というか、マナー違反みたいな感じでやってしまう人多いんかもしれませんけれども、それで破壊された環境を元に戻すということには時間がかかるでしょうし、大変難しいことですよね。やっぱり特別な行動を意識するのじゃなくて、一人一人が自分が出したゴミに責任を持つっていうことが当たり前になってほしいですよね。
はい、
では続いて不法焼却についてお聞きしたいと思います。 不法焼却、これはあまり聞いたことがないんですが、法律的にもう違反して、法律に違反してゴミを燃やしたということなんですか？
はい、その通りです。はい、はい、廃棄物は、まあ、市町村などでも、まあ、焼却を除いてですね、はい、まあ、勝手に燃やして処分をしてはいけません。はい、ただまあその中でもですね、法律では、まあ、一部の燃やしてもいい廃棄物の例外が、まあ、定められております。
はい、例外あるんですね。
はい、しかしまあ例外で燃やしてもいいと認められているような場合でも、うん、まあ、燃やす場合はやむを得ない場合となっておりますので注意が必要です。はい、燃やしていい場合とはどのような場合が該当するかと言いますと、まあ風俗習慣上またはまあ宗教上の行事を行うため、
まあ、送り火とかですね。
そうですね。はい、はい、であったりとか、農業、まあ、林業または漁業を営むために、まあ、やむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却などがこれに該当します。このような場合を除いてはたとえ少量であったとしても許可なく廃棄物は燃やして処分してはいけません。
なるほど。
はい、
農業などを営むためにやむを得ないものとして焼却される場合を除いてはもう量に限らないということですね。
そうですね。
廃棄物を焼却することは認められていない、はい、ということなんですね。はい、例外として認められているものとは農業している人たちが行う稲わらの焼却などですか？
はい、その通りです。はい、それ以外ではですね、まあ、お祭りなどの、まあ、地域の行事で、まあ、古い門松や、まあ、しめ縄などを、まあ、焼却したり、まあ、キャンプなど、ね、そうですね、うん、はい、キャンプなどでの、まあ、焚き火などが、まあ、これに、例外として、まあ、認められております。うん、まあ、しかしここで、まあ、覚えていただきたいのは、まあ、あくまでやむを得ないものとして認められているということです。はい、まあ、よくあるのが、まあ、これらの焼却に合わせてですね、生活ゴミなどを、まあ、一緒に燃やしていたなどの、まあ、通報が、まあ、よくあります。うんうん、この場合は、まあ、やむを得ない場合の焼却には当たりませんので警察としては、まあ、厳しい対応を取ることになります。
なるほど。はい、では警察で取り扱う案件ではどのようなゴミを燃やした事件というのがあったんでしょうか？
はい、そうですね、よく通報がある廃棄物は、まあ、タンスや棚などの家具や、まあ、自分の庭の木を剪定した枝などがありました。
なるほど。
はい、また、まあ、家庭から出る生活ゴミを捨てるのが、まあ、面倒くさくてですね、燃やして処分をした事例もいくつかありました。うん、燃やしていた場所は家の敷地や、まあ、所有地などが多かったように思います。
はい、自分の家でゴミを燃やすこともやはり不法焼却になるわけですね。
はい、その通りです。自分の家の敷地内であってもですね、ゴミを焼却すれば、法律違反になりますし、これはまあ不法投棄についても同じことが言えます。
はい、
はい、民家の敷地から、まあ、煙が上がっているという目撃者からの通報から不法焼却の検挙につながることも多いです。
はい、
これは不法投棄や不法焼却をすれば有害物質が、まあ、空気や土地を汚染するなどして環境破壊につながるからで、まあ、自分の所有地だったとしても法律で固く禁止されております。
なるほど。はい、環境破壊につながる不法投棄不法焼却に場所は関係ないということなんですね。はい、よくわかりました。また、他にもいろいろとありますよね。
はい、そうですね。はい、他府県でですね、はい、まあ 大規模な山火事が、まあ、多発しております。まあ、全国的にもよく報道されて、おりますが、まあ、その原因の一つとしてですね、野焼きなどからの、まあ、飛び火が考えられます。
はい、
はい、特にまあ今の時期はですね、野焼きからの飛び火が、まあ、風や乾燥が影響して、まあ、簡単に燃え広がり、まあ、周囲の山林や、民家炎焼するという、まあ、著しい被害が発生しております。
本当にこれ最近よくね報道されています。はい、それに和歌山県でも野焼きをしている光景はねよく見られますので、その火が原因で山火事になったり民家に燃え移るかもしれないと思うと本当に怖いですよね。
はい、まあ、野焼きについてもですね、
はい、
まあ、農業を行う上で、まあ、やむを得ず稲わらを燃やすといった、まあ、例外で認められているような場合を除いては不法焼却となり、まあ、検挙対象となります。野焼きについても検挙対象となる場合があります。例外で、まあ、焼却が認められているような、場合でもですね、まあ、風が強い日や夜間は避ける、消火用の水を必ず用意する、火が燃え移った時は、まあ、燃え広がる前にすぐに 通報するなど、まあ、防火準備を十分に整えておく必要があります。これらの準備が不十分で山火事などにつながれば大規模な被害が発生することになりますので、くれぐれも留意してください。また私がまあ取り扱った事案で言うとですね、
はい、
まあ田んぼで稲わらを燃やしていたというところ、まあ、燃やしていたところですね、その火がまあ周囲の 稲にまあ燃え移ってですね、人的被害に及んだということもありました。繰り返しになりますが、火の取り扱いは少しでも誤れば他人のみならず、まあ、自らにも危険が及ぶということをまあ十分に理解してほしいと思います。
はい、で本当に昨日もね、そういった、はい、同じような衣服に移ってしまって亡くなったというニュースがね、長崎県の方でありましたね。はい、火の事故に自分が巻き込まれるかと思うとね、本当にちょっとこう背筋がゾッとするような怖さを感じます。火は私たちの生活に欠かせない一方で、その扱いを誤ると大きな事故や人為的な災害を引き起こす危険性が十分にあるということですね。
はい、
分かりました。
はい、まあ、ここから、まあ、廃棄物の問題に話をまあ戻しますけれども、はい、まあ、ここ数年廃棄物に関する事件のまあ発生件数などを見るとですね、まあ、大きくは増えていないんですけれども、はい、一定の発生件数があります。廃棄物を捨てたり燃やしたりする犯罪の中には、一度発生すればまあ自然環境を破壊したり、まあ、普段の生活に重大な影響を及ぼす恐れのも、あるものもあります。ですから、県や各市町村などの行政機関と連携してですね、事前に防止を努めることはもちろん、まあ、早期、事件を早期に把握して対応するなど、まあ、被害の、拡大防止が極めて重要であると、考えております。まあ、そのため和歌山県警ではですね、
はい、
人があまり立ち入らない山間部に廃棄物が捨てられているのを早期に発見するために、普段から狩猟などで、山中に立ち入ることがある方々を紀の国環境モニターという名の、まあ、民間ボランティアとして、まあ、移植してですね、協力をしてもらっております。
はい、
その方たちが、まあ、廃棄物が捨てられているのを見つけた場合には通報などをお願いしております。
警察ではボランティアや行政機関と連携して不法投棄などの早期発見に努めているというわけなんですね。
はい、その通りです。まあ、警察ではだけではですね、だけではなくですね、まあ、一般の方にも協力してもらって、まあ、これらの事案をまあ早期に発見し解決できるように取り組んでおります。
廃棄物の事案を早期発見早期解決に取り組まれているということですけれども、今後これらの事案を減らしていくためにはどうしていくことが重要でしょうか。
はい、今申し上げた通り、廃棄物に関する事件は、不法投棄や不法焼却がその大半を占めております。決められたルールを守って、適切に、処理していればですね、何の問題にもならなかったものばかりです。廃棄物を捨てる際にはですね、各市町村のルールを守って捨てるように意識していくことが大事だと思います。
なるほど、一人一人の意識が変わっていけば今後これらの事案が減っていくことにつながるというわけですね。よくわかりました。今日のこの時間は警察本部生活環境課から廃棄物に関するお話を小池雄太主任に届けていただきました。小池さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。